こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第111回お届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
コミュニケーション改善法、はい、ポジティブに受け取る。
ポジティブに受け取る、
はいはい、ということで、前回ですね、
はい、
コミュニケーションの3原則ということで、
はい、
少し視点の高いという形でね、はい、お届けしました。
しました。
この三原則の一つ目がポジティブに受け取る。
受け取る。
二つ目が、ですね、視点を高める。
はい。
で三つ目が余裕を持たせる。
持たせる。
ということで、
はい、
お話しして、コミュニケーション全体のね、
はい、
少し大きいテーマでお話ししましたけれども、
はい、
これからは、
はい、
その一つ一つに
少し
掘り下げていこうというところですね。はい、で今月は、ポジティブに受け取るというところを、
はい、
実際にできているか。
そうですね、はい、そこが非常に大事なので、うん、ただ話だけ聞く分には、
はい、
ポジティブ、うん、大事ね、
うん、
そのくらいでさらっと流れてしまうかもしれない。
そうですね、前回の三原則の一つでポッと言われて、
はい、
まあ、それは、うん、大事だろうと。
そうですね、誰も否定しないところですから、うん、はい、ただちょっと掘り下げて考えてみると、
はい、
自分は大丈夫かなと思っていたけれども、ああこれはやっていたなとか、うん、あるいは身近な人でこれをよくされてしまうという、
はい、
事情に、なんて言うんでしょう、気がつくかもしれないですね。
うん、そうですね、このポジティブに受け取る一つとっても、
はい、
まあ、今日これからお話しするわけですけれども、
はい、
かなり奥が深い。
そうですね、
うん、気がしますね、
はい、
まあ、このところこうポジティブに受け取るか、こう否定的に受け取るかっていうのは、
はい、
なんていうんですかね、まあ、いろんなところでこう炎上したりとかいろいろありますよ ね、
はい、
なのでこう否定的な、ね、意見を言ったりとか、
うん、はい、
逆にこう思うようになってしまったりとか、そういう思考の変化なんかも含めて、
そうですね、
少し見直したい時期というか時代というか、
はい、
そういう背景もねあるのかなと思いますね。
そうですね、うん、やっぱりこれだけこうこの本音という言い方をすると、うん、また語弊がある気はするんですね、はい、のネガティブなコメントをみんながこう口にしやすい環境ができている気がします。匿名 で、
はい、
であれば何でも言えると、
うん、
そしてネガティブであればあるほど、
はい、
こう反応が来る、
はいはいはい、
まあ、無視できないの で、
そうです、ね、
の学生時代からこうわざと変なことやったり、
うん、
こうちょっと強いこと、暗いことみたいなことをポソッと言うと、
はい、
うん、こうね、クラスのみんながドッと受けたり、
はいはいはい、
あいつ毒舌だよねと言って受けたりすると、うん、そういうことを考えやすくなっていく。
そうですね、
はい、ちょっとうがった見方をするとみんなが喜ぶんだと、
うん、それがこう範囲がすごく今広がりましたからね、
はい
は
い、
今まではこのクラスのの連中がワイワイ喜んでっていうのを
収
まっていたのが、
はい、
まあ、いわゆる全、まあ、言ってみれば全世界、
全世界、
ね、いろんなことが言えてしまうっていう
のですね、はい、そうするとこうなんかネット上でこう炎上しているような、
うん、
こうあるいは社会問題となっているような、はい、そういう状況に接すると周りのみんなが、うん、実は私のことを、
うん、
こんな風にネガティブに思っているのかもなとい う、
という
可能性が
考えてしまうように、
はい、
なりやすいと。
そうですね、
はい、ということでね、今日はそのポジティブに受け取るという一つとっても非常に奥が深い、
ね、はい、そうですね、
ということで今日はそこに掘り下げていきたいと思います。はいはい、まずはじめにですね、
はい、
今日のビッグキーワード、
キーワード、
ビッグポイントをいきなり言ってしまおうと思うんですけれども、
はい、
本日のポイントはですね、
ポイントは
隠れた言葉、
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 はい、
こうなってくるとどんどんどんどんこう ね、掘り下げていきたくなる感じがしますけども、
はい、
普段話している会話の中に、
はい、
実際には言葉にはしていない、
はい、
隠れた言葉っていうのがあって、
はい、
そこがポジティブに受け取る受け取らない、そこに大きく関わってくるということですね。
はいはい、こう差が出るところと言っていいですよね。うん、
はい、この隠れた言葉、
はい、
ちょっとここら辺を、まあ、先生の、はい、意図としてはどういった意味で。
そうですね、はい、この、まあ、私たちがこう、はい、コミュニケーションをする上で、はい、こう話す発話です、ね、うん、には全ての情報が言語化されているわけではない、
うん、そうですね、
はいはい、もう一部の情報しか言葉にはなっていない、うん、もう大部分の言葉が水面下にある、そういう状態がまず前提になっている、はいはい、でその隠れた言葉、うん、まあ、口にしていないことには、
はい、
まあ、大きく2つ種類がありまして、はい、1つには暗黙の了解、
うん、言わなくても分かるであろう、
はい、相手もそう思ってるだろう、分かっているだろう、うん、ということは あえて言葉にはしない、うん、はい、そういう暗黙の了解としてのこの隠れた言葉、
はい
はい、でもう一つは、はい、この暗黙の了解というのは相手とこう共有しているだろうということなんですが、うんうんうんうん、もう一つは共有したくないことが隠れている場合がある。
なるほど。
これはそうですね、分かりやすく言うと秘めた思いみたいな、
うん、秘めた思い、
ちょっとなんかロマンチックな言い方ですが、はいはい、つまりはこう相手に知らせない内緒にしている戦略とか、はいはい、戦略的なこととか、うん、下心とか、うん、そんなことがここに含まれる。
言葉にはしないけれども、
はい、
秘めた、まあ、良くも悪くも秘めた思いがあると、
はい、そうですね、うん、はい、
この最初の暗黙の了解っていうのは、
はい、
まあ、表舞台には出てないですけれども、はい、2人同じことを共通認識でいるっていう、
はい、
そういう感じです、
はい、隠れた前提という言い方もできますね、はいはいはい、そこはズレがあった場合は、
はい、
コミュニケーションがうまくいかなくなるので、うんうん、あれ、あの自分はこれこれこういうつもりで言ったんだけど、
はい、
と、うん、その隠れた暗黙の了解を明示する作業が必要になることもあります。でもその下心のようなところって、
はい、
あまり突っ込んで、ですね、うん、こう実はこう思ってるみたいな言い方をしないですよね。
そうですね、
はい、
そういう間柄でない限りは、
はい、でも推測をしてしまうことがある、
はい、
実は相手はこう思ってるんじゃないかな、
このあたりが、
はい、
こう推測し始めると、
はい、
ポジティブに受け取るか受け取らないかっていうようなところにちょっと入ってきますよね。
そうですね、はい、こうポジティブに推測をするんだったら、
はい、
いいコミュニケーションになるけれども、うん、実はこの人口ではこう言ってるけど、
はい、
本心はこう思ってるんじゃない、
うん、
私のことを落とし入れようと思ってるんじゃない、
なんかだんだんはい、危ない感じ
ですね、騙そうとしてるんじゃない、
はい、
みたいに推測をしたら
、うん、
当然いい関係にはなっていかない、はい、この隠れたその言葉が、
はい、
このまあ秘めたる思いです、うん、これがこう重なって層をなしていることもあります。
お、その秘めた言葉の中にさらに層がある、
はい、そうなんですね、はあ、何層にもこうあって深いところ、うん、例えばこう人に親切にしてあげる、何か物をあげますとか、
はい、
ちょっと困っている人がい、ね、こうお腹を空かせてそうな人がいたから、うん、アンパンどうぞってあげるですね、はい、でこの時のこう言葉にしていない内面は何かなと言ったら、はい、お腹を空かせていたら困っていたら助けてあげたいという感じだと思うんです。
そうですね。
で、もらった方も、あ、いいんですか、ありがとうございます、はい、って言って、あ、この人こう なんか困っている人がいたら、放っておけない親切な人なんだなっていう、こうポジティブな推測をするでしょうね。
はいはいはい。
まあ、そのあたりは割と浅い層の
第一層、
はい、ぐらいですよね、はい、でもさらにこう掘り下げていくと、
実はあると、そこにはまだ
可能性がある、
可能性がある、
はい、純粋にこのもう困っている、お腹空かせてるなんてひもじそうで、見てらんないから食べて、私いいからっていう、それだけの気持ちでなく、親切な人と思われたいっていう気持ちから、でそんななんかお腹空かせてこう膝抱えて端っこにいるのを放置して置くような冷たい私と思われたくない、
この
その人にも周りの人にも、だからこうアンパンどうぞ、
誰かに見ててもらいたいなと思いながら渡す
があるかもしれないですね。でそのあたりまで推測したら、ちょっと嫌な感じになるわけですよ、
下心があってこの人渡してるんだなって思ってし
まう、なんか、ね、私のこと心配してくれてるのかな、からさらに、あ、この人親切な人と思われたいから私にこのアンパンくれたのかな、そしたら、いや、じゃあやらないよってなるかもしれない、だそういう推測はしない方がいいというのが、今日のレッスンですが、もしかしたらさらに掘り下げていって、でじゃあ親切ないい人と思われたら、さらにその先に、じゃあ今度いつか自分が困った時に助けてくれるかもしれない、
情けは人のため
だ、そういうことですよね、そのために種をまいておく、いやこれ実は冗談でなく、親子関係で聞いたことがあります。
親が子供にすることが
返
ってくるだろうってこと、
将来的に、こう自分が動けなくなった時に面倒を見てくれるだろうから、と言って子供に、逆じゃないんですね、子供が親におねだりして、でこう欲しいもの買って欲しいからなんかいい子にしてるとか、っていうのはなんか分かるんですが、実はそうじゃない、でしかもその気持ちを、言葉にしてその子供に言う親もいるというんです、
まあ、少しこう冗談めかしたじゃないですけど、
そうですよね、
こんだけやってるんだから、将来面倒を見るんだ、
見るんでしょっていうプレッシャーをかける人もいるという、だそんな風にこう何層にもですね、こう秘めた思いが中にあるという可能性はあるんですよね。
そうですね、それをこちらがどういうふうに推測というか捉えるかというのが今日の、
そうですね、実際にあるかどうかは分からないわけですから、
そうですね、
はい、
今のあるかもしれないという、こういう例があるかもしれないということで、
そうなんですね、
その人が本当にそう思ってるかどうかは分からない、
でこういうことって普段どういう情報に接しているか、普段の生活で接しているかによって何を推測するかが影響を受けてしまう、
怖いですね、
怖いですね、
マイナスの、ね、気分になるような情報に触れてたりとか、そういう思考が見えるような情報に触れてるとなりやすいと、
そうですね、
癖が映るんですかね、
ですよね、だからこうテレビでワイドショーで、何かこう芸能人の裏側みたいな、話をずっと見ていたり、なんかこうインターネットでなんかこう喧嘩をしているような、そういうのにずっと触れていたりすると、こうネガティブな推測がしやすい自分になっていく、
さらにそれにこう反応して、マイナスに反応している人の姿を見て、見られるようになってしまったので、昔はねテレビで何かこうやってても、その反応って直には分かんないじゃない
ですか。そうですね。
ね、
はい。
それで学校行って友達と喋るとかいうぐらいで、そのことについてどう思ってるかっていうのは普通は分からないですからね。
そうですよね。この間弁護士ですね、税理士のところに行ったら、その今なんか ワンストップサービスみたいにして、うんうん、この必要なサービスが出てきた時に、はい、で弁護士が来ていたんですね、
はい、
でそこで話をしたら、はい、なんかこんな話してましたよ。まあ弁護士っていうのはトラブルがあるところに行くものだ、
うん、
何事もなければ用事がないわけです、はい、だから自分が呼ばれたら必ず何かトラブルが
あると、
まあ、そうですね、はい、でそこで職業病みたいな、うん、あこう感覚になっている気がするっていうんです自分、
うん、
でそれは何かといったらまさに今の、
はい、
こう相手が何を喋っても、うん、その裏側にトラブルを推測してしまうという、
お
ー、で今こう例えばねなんか離婚訴訟みたいなのをしょっちゅう扱っている人は、うん、はい、相手がなんか幸せそうに喋っていても、うん、いやでも本当はなんか
あるんでし
ょ、すごい辛いことあるんでしょというふうに思ってしまうっていう、
なくてもね、
なくても
思ってしまう、
ね、あるかないかわからないけども、うん、多分一般的にはそんな見方しないタイミングで
見るんですね、
はい、見てしまうという、
それは職業上、
はい、
実はみんなそういうのを抱えているっていうことを知って、人よりも知ってしまってるから、
そうでしょうね、
はい、
その自分が会う人はみんなトラブル抱えてるわけだからもう 100% みんなそうだっていうふうに思ってもしょうがないですね、
うんうん、そういう話題が出た時に、
はい、
あなたも今はそうじゃないかもしれないですけど実は
いつかなるかもしれませんよね、
未来予測とか
は、はい、病院で働いてる人って、
うん、
年取ったらみんな病気になる、あちこちおかしくなる、はい、っていうのを前提で考えてしまうから、はい、ああもう、ね、70、80代になったらしょうがないですよね、うん、っていう言い方をよくすると、うん、本当に自分もそうなっていくらしいです、
はあ、そういう人を見ているから、
はい、うん、確かに80代でバリバリテニスやってるような人は病院来ないですからね、
会わないです、
はい、そうするともう、ね、ヘロヘロな人しか会ってないんですね、
普通。そうですね、
はい、弁護士はトラブルの人しか会ってない、だから普段自分がどういう情報と人と接しているかによって何を推測をする人になっていくかが変わってくる、
私は夜中にテニスする変人としか会ってない、
はいはい、
なんでみんなが夜中にテニスするもんだと思ってないですけども、
はい、でも
あの、ね、そういう人がいるというのを知ってしまっているって、ね、ありますよね、
じゃあ次回明日の夜またやりますかみたいな、
やりますか、はい、普通に言ったらなんで夜なんですか
わざわざって思うけれども、はい、そういうことですよ ね、
そうですね、
だから自分にとっての常識がどうなっていくかというのは、うん、やっぱり自分が選ぶものだなというふうに思います。
その自分とての常識というのは、
はい、
普段触れている情報によってどんどん変化してくる、
はい、だから触れる情報を選ぶということでもありますよね。
そうですね、
はい、
さっきあのここに来る前に、
はい、
まあ、いつもあのコーヒー館に行ってるんですけども、
はい、
今日すごく混んでたんです
よ。お、
まあ、いつもだいたい同じ曜日と同じ時間帯に行くんですけども、
そうですね、
すごく混んでいて、
はい、
座れなかったんですね。
珍しい、
だいたい一席ぐらい座れるんです。
座れなく
て、で店員さんに、まあ、あのすぐそこをどかせば座れる場所があったんで、
はい、
そういうふうに案内されたんですけど、
はい、
あのこれよく聞くセリフだと思うんですけども、
はい、
ただいま非常に混み合っておりますので、
お、
あの食事 の、
はい、
あの料理の提供に時間がかかっておりますけれども、よろしいでしょうかって言われたんです、
はい、
これはちょっとあの、まあ、自分は時間があったしそこにいるしかないので、
はい、
まあ、逆に時間かかってくれた方がありがたいと、
はい、
長くいられる
から、なんか、ね、気まずく出なきゃいけないかなってならない。
その時ちょっとあのどういう意図で、
はい、
さっきの話ですけど言っているの
かというのを、
はい、
うん、
少し考えてしまうような
言い方、
はい、あ、まあ、これ私がそういうふうに考えているのかもしれないんですけども、
こうがった見方をすれば、
そうそうそうそう、
じゃあいいです
あのじゃあいいですっていう人もいたんです、
はい、
私は、まあ、あ、大丈夫ですよって、どのぐらいかかってもいいんでって言って座ったんですけど、
はい、
その後入ってくる人も、
はい、
まあ、同じような対応をされてたんですよ。で中には、
はい、
じゃあいいですって帰って行った時の店員さんの なんか爽快感みたいな、
あ、
申し訳ございませんみたいな
、はい、
あ、やっぱそっちが喜ばしいのかなっていうのがあって、あ、まあ確かにものすごい大変そうだったんですよね、
はい、
混んでたし
中が、
そう、私が、あの、こういう時ホットケーキ頼んだら申し訳ないかなと思いながらホットケーキのって言ったら、はい、あ、今ちょっと生クリームを切らしておりますって言って、はい、生クリームって混ぜればいいだけじゃないかって思いながら、生クリームがちょっと切れてると、
はい、
まあ、ご飯切れてるってよく聞くんですけど、
ありますね、
はい、生クリームも切れるんだと思って、はい、じゃあ小豆でとか言いながら言ってたん で、
はい、
で、ね、飲食店でよくありがちな、
はい、
あの、よろしいでしょうかって言われた時のこうちょっとプレッシャーがあるんですよ、
はい、そうですね、
あれはどっちがいいんでしょうね。
そうですね、私その飲食店側の、はい、立場として話をよくこう、ね、うんうん、聞きますから、
はい、
のとその、いや、これ実は忙しいから帰ってっていう、
うん
う
ん
う
ん、
その解釈はしなくていいと思うんです。
なるほど、
はい、うん、むしろこの混み合ってる時間に来てくださって、はい、うん、で、時間はかかるからそれは伝えないと、
う
ん、
はい、そうですね、
で伝えたら、あ、でも大丈夫だから待たせてくださいとか、
うん、
じゃあ空いたら電話くださいとかって待ってくれて、結果的には中でこう過ごしてくれたという、
はい、
それがこうお店側にとっては一番嬉しいことなんですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、で、あ、じゃあまた来ますと帰られた場合ってすごくね、こう申し訳なかったっていう思いが残って、うん、
はい、
でその方が次回いらした時にはこうしましょうっていうような話をするんです、ね、
はい、うんうん、
だからこう、まあ、もしかしたらその今日フェルモンドさんが会った時の店員さんは、
はい、
もうものすごくバタバタしていて
戦場みたいでした、
ね、はい、でそのせいで、
うん、
こう一人でも減ってくれたら、
はい、
多少楽になると
、ね、本音を言えばね、そういうのも、うん、
あったのかもしれない
です。
うん、ね、
ちょっとどうしてあげるのがいいんだろうみたいな考え
で、そこって非常にこうよく、うん、あの総合的な判断をしてみたいな言い方がありますけども、うん、で、ね、便利な言い方だから、はい、こうそういう言い方するんですが、はい、難しいとこですよね。
そうですね、
このじゃあ大丈夫だから待ちます、
うん、
がじゃあ正解なのかといったら、はい、その待っているお客さんが増えたら、
うん、
中で過ごしているお客さんにプレッシャーかかる
わけですよ ね、 かかす
よね、うん、でその状況で緊張感が増してくると、
はい、
スタッフたちもちょっと困ってしまうわけですよね。でかといって、まあ、こう季節によっては、
うん、
この、まあ、どこかで待ってていただいて、うん、空いたら電話しますと言っても、はい、なんかまた寒い中出て行かせるっていうのも申し訳ないなという気もあったりして、はい、だからこう常にこの正解でいいんだというのはなかなか難しいですよね。
確かに今日はまあ私はね一つ明らかにすぐ入れる状況だったので、
はい、
入りましたけども、確かにおっしゃるようにもうずっとね、
はい、
こう列ができるように待ってて、
はい、
レジの前でずっと待ってて、
ね、そうですね、
お客さんにプレッシャーかかりますもん、
ね、はい、
ちょっとでも読書ですかみたいな
です、ね、
もう食べましたよねみたいになってしまうと、
はい、
まあね、でも飲食店本当難しいですよね。
そうですね、
ラーメン屋さんとか、
はい、
そういうところであれば
食べ終わったら
出るみたいな雰囲気はありますけど、やっぱこう喫茶店とかだと難しいですよ ね、
はい、ですね、食べ終わってもその後いていいはずの場所ですから、
うん、はい、
なんかせかされてるようで、
ね、
確かにそうですね。
そんなことがありましたけど、
はい、はい、この、ね、暗黙の隠れた、
はい、
こう気持ちというのは、
うん、
ね、今のフェルモンドさんのように、はい、その店員さんのこう表情とか、
うん、
の言葉とか状況とか、はい、いろんな条件から推測をすることになるわけですよ、
はい、
でその出した答え、推測して出した答えが妥当かどうかというのはまずあると思います、
はい、うんうん、
もうこの状況だったらちょっと、ね、居座ったら悪いかなっていう答え出すかもしれないし、うん、あそこ空いてるんだなと思えば、うん、あの片付けてくれる間ちょっと待ってますから、
はい、
と言って待てるし、
うん、
でそのこう状況判断をするんですね、はい、 でこの状況判断によってポジティブな推測になるかネガティブな推測になるかは影響は受けるんですよね、
はいはい、
でもそれは置いておいてこう自分自身がどういう推測をする傾向があるか、
はいうん、状況によるものは置いておいて、
はい、
自分がどういう傾向かっていうところだけに
考えてみる、そうですね、はい、っていうのは状況はもう状況ですから
そうです
他の人のことですから、
はい、
この明らかに店員さんがもう言葉で言いながら入るんですかまさかホットケーキ頼んだりしないですよねみたいに言われたら
生クリームないですよみ
たいな、はい、それはあ歓迎されてなさそうって思うしかないけれども、
うん、
でももうそれは切り離して自分のこのネイロ塾のトレーニングとしてはこうポジティブな推測をする、
はい、
ネガティブな推測をしないというこれを一つ基準として、
ね、
持っているといいコミュニケーションになるんじゃないかなと思うんです、
ねはい
はい、ちょっと前にある講座 で、
で、
ね
はい
受講者の方がこう送ってくれた
です、ねはい、
この事例がありまして、
はい
ですね、高齢のお母さんが、
はい、
高齢のお母さんがなんか珍しく食事を作ってくれたです、ね
うん、
食事の用意をしておいてくれたと
お母さんが作ってくれた、
はい
はい、
でそのご本人はその食事を食べようと思ったんだけれどもちょっと用事でバタバタしていて食べるのが遅れてしまった
はい
ですね、でお母さんからしたら、うん、自分が用意した食事が食べられていない状態でしばらく置いてある、
うん、
でそれを見て私が作ったものなんか食べらんないっていうのかい
せっかくたまに作ったのに、
はいうん、食べたくないっていうのかでさらには、
はい、
もう私なんか早くお迎えが来た方がいいっていうの
か迎えが
っていう、
はい
はい、というふうに言われてしまって、う
ん、実際言われてしまって、
はい、で辛かったというですね、うん、こういう例を送ってくれたんですが、
はい、
この何か出来事があった時にそれに対してどういう解釈をするか、うん
今で言えば料理は作って、
はい、
すぐに食べてくれてないという
状況を見 て、 状況を見て
どう思う
で、はいまあ、ネガティブな推測をするとしたら、
はい、
娘は、うん、私が作った料理はまずいと思って、
うん
食べたくないと思ってるんだこれはネガティブな、
はい
まあ、ポジティブなあるいはせめてニュートラルな、
ニュートラルな、
はい、推測をするとしたら忙しくって、
うん
バタバタしていてまだ食べられないのかな、
うん、
でもきっとお腹空いて早く食べたいと思ってるんだろうなこれが、まあ、前向きな推測になるでしょう、ね
はいはい、
で同じ状況でどちらの推測もできるとしたら、
うん、
ポジティブな方を選ぶと
う、ね、
なるといい関係になりやすい、まあ、親子だと関係が近すぎて、
うん、
こうわざと嫌な推測をしてぶつけて甘えるということがあるとは思うんですが、
はいうん、
こうネガティブな方よりもポジティブな、うん、せめてニュートラルな推測をしていくのがいいという。
そうですね、
はい、
ちょっとした言葉でもね、
はい、
こう電気を消しといてくださいって言った、
はい、
たったそれだけでも、
はいね、言われた人が、
はい、
そうですねこの言ってくれて忘れたら困るかなって忘れないように言ってくれてありがたいなって思う人もいればいやそんなこと言われなくたって分かってるのにでここを職場をこう出るときは電気を消すっていう決まりも分かってるのに分かってないと思ってバカにしてるって思うかもしれない。
今まで消してないことないのに前科もないのに、
はい、なんか嫌味言ってるって受け取るかもしれない。これはネガティブな方ですよね、うんはい、
そういうことですね、
はい、
でこの、まあ、ポジティブでもネガティブでも、
はい
まあ、推測を、ね、こうするという傾向があるわけですけども、
はい、
その推測する理由みたいなのが、
はいはい、
まあ、理由なし傾向、
はい、
自分の中であるわけですよね、
はい、
それを直していくにはですよ、まあ、ポジティブの方に向けていくには、はい、その推測した理由みたいなのところに掘り下げると、
はい、
自分のこう癖みたいなのが分かってくるのかなと思うんですよ、
はい、そうですね、こうちょっと抽象的な言葉にはなりますが、
はい、
こう誠実かつ健全に、
はい、
こう推測をする、
うん、
このちょっとうがった見方をする、ちょっとこう暗い反応をするとかではなくて、はいはい、こうその相手に対して誠実かつ健全な推測を、さっきの電気消して帰ってくださいねって言われた時に、なんで私のことをバカにしてそんなことやらないと思ってんのというよりは、あ、ありがとうございます、ね、帰りに、ね、忘れたら、ね、明日叱られるわけだから、はい、最後に帰ったの誰って言われるから、うん、指摘してくれてありがたいなと、
はい、
と思うし、
誠実かつ健全
ですね、はい、健全ですね、
はい、
で逆に、
はい、
こう言われなかった場合、
うんうん、
ね、電気消してください、ね、
はい
はい、言われなくてもその推測の癖なので、
はい、
ネガティブな推測をしやすい人って、うん、あ、私のことなんかもう気にかけてないんだ、
言われなくても、
はい、言われない、
言われないくたことを
はい、
ネガティブに
捉えると。でじゃあポジティブな人って言われなかったらどうなるかって言ったら、うん、あ、なんか信頼して任せてくれてるな、
うん、
だから何も言わないんだな、やっぱり捉え方がポジティブなんです、
うん、そうですね、
でもここはもうあくまでも自分の傾向としてトレーニングをするのがいいと思います、
うん、なんでそういうふうに捉えてるだろうって、まあ、気づければね、
はい、
一番いいんだと思うんですけど。
そうですね、
まあ、でも立ち止まって、
はい、
ね、電気してって言われた時に、
はい、
なんで自分に言うんだろうって言ったと思った時に、
はい、
ちょっと待てよっていう、
うん、
自分がそういうふうに考えてしまってるっていうのは、
はい、
なんでだろうと。
そうですね、
違う考えもあるんじゃないかなっていう、
はい、
止まれると
強
まれるといいんですけど、
ね、はい、ですね、いくつもの推測ができるはずなのに、うん、なぜ自分はこう相手を攻撃するような
ものを選択したのか、
はい、攻撃あるいは自分を卑下するという方向に行くこともネガティブな場合はよくあります、
うん、はい、その推測してしまうっていうのはあると思いますけども、
はい、
まあ、そのありのままに受け取るっていう感じで、うん、まあよくば推測を少しちょっと置いといて、
はい、
言葉通りに受け取って受け取るというのも一つ大事かなと。
大事ですね、はい、うん、もう相手から出てきた言葉は丸ごと
そのまま
受け取るというですね、はい、でこれをしないこう判断というか受け取り方というのは相手の言葉を皮肉に受け取っているようなケース、
ね、うん、ストレートに受け取っていないで、
はい、皮肉を言われているかなと、
はい、
そしたら例えば服を褒められているのに、
うん、
で相手は本当は本気で褒めているはずなのに、なんか実はダサいと思ってて、
うん、ダサいの裏返しみたいな、
はい、センスいいっすよね いつもねなんていうふうに
そう言う方にもね少しなんかあるかもしれない、
はい、まあ、言い方もあるけれども、はいはい、この、ね、皮肉というのは、
うん、
その相手に何かこうネガティブなもの、うん、マイナス面を見出して、
うん、
でそれをこうプラスの表現で当てこすりをするという、
はい、
これが皮肉なんですよね、
うんうんうん、
だから解釈する側も本当はすごく複雑なことをこう解釈をしている、
しているんですね、
はい、うん、言葉ではこう言った、でも実は裏側にはこういう意識が隠れてるんじゃないか、でそのこう本音としては私のことを認めたくない、バカにしたい、
うんうん、
でそれによって相対的に自分を高めて、
高めたい、
安心したいっていう、そういうところまでこう考えてこう皮肉として受け取ってしまうと、うんうん、でこの 相手のことを言葉を素直に受け取れない人、
はい、
つまりすぐ皮肉なのかなという可能性を考えてしまう人って、うん、自分が皮肉を言う
ことが多い、
はい、あるいは言わなくてもそう考える
です、ね、
ということがあると他の人もそうだろうと、
うん、
さっきの触れる情報と一緒ですよ、
はい、
その皮肉的な言い方をこの人もするだろうな、
はい、
自分がそうだからと思って、うん、こう疑心暗鬼になりやすい。
そうですね、やっぱりじゃあこう環境って
大事
です、大事ですよね、
はい、
そういう思考にも当然ですけども、
はい、
考え方の傾向、癖、そういうのも全て影響してくるってことですよね。
そうですね。だからどちらかというなら、
うん、
こうアホのように素直ぐらいの方が、
うんうん、
うまくいくと思いますね。
昔こうとかなり上の人ですけども、
はい、
身近なあこの人は尊敬できるなっていう人が、
はい、
本当の天才は、
はい、
アホになれるやつやって言ってましたね。ま
あ、
天才というか頭のいいやつと言ったかちょっと忘れてましたけど、アホになれるやつがすごいんやって言ってましたけど、
はい、
まあ、そういう確かに分かるこう、
ね、
言葉とか、
はい、
こう常に裏の意味を含ませたような、
うん、はい、
こうコミュニケーションするんじゃなくて、
うん、も
うアホのように
もうそのまんまなんですよ、
ね、そのまま受け取ってそのまま言うみたいな、
はい、うん、ですね。だから皮肉としての可能性を考えるというのは、うん、自分でも不安があるんですよね。そのまま受け取ったら私は嬉しいけど、
うん、
でもそうじゃないとしたら私バカみたいじゃない？
あ、で、そんなあのネクタイ褒められて、
はい、でなんかこう、ね、変わった色使いの、うん、ネクタイ、
うん、
を、まあ、してたとして、
はい、
パッと見て結構奇抜なんだけれども、うん、でそれを見た時になんか色使いがいいネクタイですね、
うんうんうん、
と言われた。それをこうあなんか感性が近い人なのかなと思って喜ぶ人もいれば、はい、うん、悪かったね今日はちょっと
女
のしかなくて で、ね、なんか目に痛かったら、ね、ちょっと近づかないでねみたいな反応をするとしたら、それはこう自分がなんか、ね、間抜けな立場に置かれたくないとかバカにされたくないという、 こう不安が強い。だそういう感覚からもう超越しちゃってる、
はい、
そういう、ね、天才的な人というか、はいはい、の人だったら別に、ね、自分はバカにされてるのかな今なんて考える必要がないので、
うん、そういうのも気にもしないんでしょうね、
はい
はい、
だからこう人のネガティブな、うん、気持ちを推測しないというのは、
はい、
非常にいい方針であろうと思います、
うん、ね、
はい、
でですね、
はい、
ここでその、まあ、言葉っていうのは全てを表現していないと、
はい、
前提としてありましたけれども
隠れた言葉がある
あると、
はい、
でこういう側から考えてみたときにですね、
はい、
じゃあその全て、
はい、
その表現できないことが、
はい、
悪であるというふうに考えてですね、
隠れているから悪いんだ、
そう隠れているから相手に変な推測をさせてしまう、
はいはい、
だから自分は全て言うんだと、
うんうん、
あの大変今席が混み合っておりまして、
はい、
あの私たちちょっとバタバタしてるんで、
はい、
できればあの今ちょっと帰っていただきたいんですけども
、はいはいはいはい、
極端な話ですけども、
はい、全部出す
全部出すと、
はい、
そうすれば変なこう、ね、相手を疑ったりとか、
はい、
そういうこともしなくなる、
はい
という、ね、うん、考えも、
はい、
まあ、全部言えなかったとしても、
はい、
徹底的になるべく自分を表現するという、
はい、
表現する、こう方針というかです、
はい、
そういうのも一つあるって考えた場合に、
はい、
まあ、必ずしもそうは思えないんですけども、
はい、そうですね、はい、今の店員さんの言われて
当然思えないんですけども、
はい、
まあ、逆にそういったデメリット、
はい、
うん、その推測が含まれた会話をっていうのは当然起きるんだと、
はい、
いうことをまず、ね、認識しなければいけないということで今ちょっとお話をしているんですけども、
はい、この言葉のもう性質を考えたときに、
はい、
こう全て 自分の中にあるものを言語化して、うん、で相手に提示するのが、はい、いい言語コミュニケーションかというと、うん、決してそうではない。
そうですね、
はい、の正直に言うとはまた違って、
はい、
こう例えば相手と暗黙の了解が間違いなく共有されているとすれば、そこは言わない方が短時間でコミュニケーションが成り立ちます。そしたらそれでいいんですよね。
そうですね、
はい、例えばちょっとモス行かない、
うん、
と誘います。
誘います。
モス行かない、でこれは非常に言葉が少ない、
一番短いです、ね、
はい、はい、だから多分こういろんなものが言葉にされていないものが
かなりあります、
ね、はい、あると。
多分その今の状況だったら、
はい、
今11時半だから当然お昼を食べるだろうみたいな、
はい、はい、
っていう前提があって、はい、お互い食べていないという前提もあって、
はい、
でモスが嫌いではないという前提もあって、
はい、いうのは近所にモスがあって、
近所にもモスがあって、
はい、そういうのが全部隠れていて、うん、でもそれが共有されているから、
はい、
いらないだろうと思ってちょっとモス行かない、
うん、
でも共有されているかどうか、
はい、
そこにこう疑いがあった場合、うん、さらっとあいいねってならないわけですよ。
なんで行くのかな、
はい、うん、モス、今から
もう食べたけど
となる可能性があると、うん、そうしたらじゃあちょっとモス行かないだけではさすがに言葉が足りなかったと、
うん、食べに行くという理由ではないかもしれないです
ね。そうですね、
はい、
何かちょっとさっき話を始めた仕事についてちょっと相談をしようというつもりで、ちょっとじゃあこれからちょっと1時間ぐらいモス行かないって言われると、おじゃあ続きをってスルッと行くと。でもこれもこう言葉にしていないことがいっぱいまだあるんですね。でこれもし全部こう自分が気が済むまで言葉に
誤解のないように、
はいはい、
全て
全部出そうとすると、
はい、
大変ですね。そうですね。じゃあ、今から、
はい、
先ほど話を始めたあの仕事について、1時間ぐらい話をしたらいいかなと思うんだけれども、うん、で場所としてはモスとフレッシュネスバーガーとファミレスあたりがもうこの時間だと、うん、ただファミレス遠いから、うん、まあ、モスかフレッシュネスバーガーのどっちかになると思うんだけれども、で、まあ、もちろん あなたの都合があるから都合を考えていただいて、で、まあ、都合っていうのはスケジュール的な都合と、あとは、まあ、さっきの仕事についてを今日すぐに話し合った方がいいかっていう、そこについての意見も一緒に入れて、で、ね、意見を聞かせてほしいんだけれども、まあ、でも参考にしていただけるんだったら自分としてはモスがいいかなと思う。で、まあ、なぜならば
もうモスで
っていうような、
はい、
こう自分で全部伝えて、うん、誤解をゼロにしようと、
そのモス行こうって言った裏を全部話しておこう、
はい、全部表現したら一番コミュニケーションが気持ちよくスムーズにいくかって言ったら、うん、もう今の時点で言ってない
です、ね、モスでって、
はい、それよりも共有してるってほぼ間違いないところは、
はい、
もうそれ隠れた前提でいいだろうと、うん、でじゃあちょっとさっきの件だけど1時間ぐらいモスで、こんなセリフで十分なんですよね、
はい、
でそれを今私何秒何十秒話したか分かりませんが、その時間丸ごとを相手に待たせて、
ね、はい、ずっと
一方的にずっと喋り続けて、はいはい、これは決していい会話とは
言えない、
言い難いですね。
その1から10まで全部言わなければいけないということではなくて、
はいはい、むしろそれはこの良くないコミュニケーション、
そうですね、
はい、
その隠れた部分があるという、
はい、
それこそがそのコミュニケーションの何でしょう、醍醐味、
そういうことですよね、
うん、
はい、テンポのいい会話って、
はい、
もうそういう進み方していきますね、全部を言わずにポンポンポンとこうキャッチボールをする、ピンポン、
はい、 そうですね、はい、まあ、そのよく首取って、
はい、
行った時にいいキャッチボールに、ね、
なります、
ね、なるっていうことですね、まあ、今日のテーマであるそのポジティブに受け取る、
はい、
というふうに受け取って相手の、
はい、
言葉にはしていないけれどもこういうことを言いたいんではないかっていうところを、
はい、
逆にポッとこう返してあげたりすると、
そうですよ、
ね、それがいいキャッチボール。
あの文章の書き方で、はい、たまに質問される、うん、
はい、
あの文章の長さ、
一文の、あ、全部
全体ですね、
はい、
はい、全体の長さって長い方がいいんですか短い方がいいんですか。
はい、
はい、
随分こう漠然とした、はい、
もうそう聞かれるんですね、はいはいはい、でまあ確かにこう作文とか小論文とかを書いてきた経験からこう字数が決まっていると、
はいはい、
もう言いたいことを言い尽くしたのに、
あ、まだ書く、
伸ばさなきゃいけないっていう状況にも置かれた、
はいはい、
あるいはもっと喋りたいけど、
うん、
でも字数が制限があって、
はい、
ここまでしか言えないとかといういろんな状況を経験してきてって言ってるんだと思うんですね、はい、で文章っていっぱい長く喋ってで正確に伝える方がいいのか、
はい、
それとも簡潔に短ければ短いほどいいのか、うん、っていうことなんですが、もう答えは割とシンプルで、
はい、
間違いなく確実に伝わる、うん、
はい、
最小限の長さ、
うんうん、間違いなく正確に伝わる、
はい、
最小
最小限
こう結論をバッと言い切った時に、
はい、
少し誤解が生じるかもしれないから、
はい、
ちょっと事例が必要だろうと、
はい、
そういう話なのに、
はい、
結論だけで終わってしまったら、
はい、
間違いなく正確に伝わっているとは
言えないってこと、ね、独断になってしまうわけですよね、うん、
やっぱこう事例まで3つぐらい事例を入れて、
はい、
ここであれば、
はい、
間違いなく
もう伝わったから、
はい、それが一番短い部分だ、
はい、で3つで伝わったはずなのに、
はい、
10、20、
うんうん、
ずっとこう喋って書き連ねていってで自分の文章って面白いでしょ、うん、っていうのは多分自己満足ですよね、はいはいはいはい、だから喋りも同じだなと思います、
うん、
必要な最短が最適なんでしょうね。
そうですね、
はい、
そこの見極めが上手い人が文章が上手いんでしょうね、
はい、
うん、長すぎても離脱しちゃいますし、
はい、そうですね、
短すぎても、
はい、
他の考え方もあるんじゃないってちょっと突っ込まれたり
して、そうですね、ピンとこない、
うんうん、そこですね、
はい、
ちょうどいいここら辺で終わるっていうところで終わってる、
はい、気持ちいいです、ね、
気持ちいいところで、
はい、
ということで、
はい
はい、今日ですねポジティブに受け取るということで、はい、コミュニケーションのその3原則の1つ目、
はい
はい、ポジティブに受け取るということでポイントは隠れた言葉、
はい、
ということでお届けしました、
はい
はい、まあ、そのポジティブに受け取るという習慣を、ね、
はい、
トレーニングして し続けて
そうです、ね、
いきたいなというふうに思います、
はいはい、
次回以降また視点を高める余裕を持たせる、
はい、
あたりに触れていきたいと
取り上げていきましょう、
はい、いきましょう、はい、それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。